ハピリー、テーマは記憶です。リスナーの皆さんからもものすごいたくさんの記憶にまつわるあれやこれやメッセージが届いておりますが、まずやっぱり一番多いのが記憶力を取り戻したいというところでしょうか。僕こういうのは得意なんだけどこれが苦手、なんでなんだろうか。人によって向いてる記憶力を上げるための方法とか暗記術ってあるんだろうか。ふと思い出してしまう嫌なあの記憶を消したいんだけど、そんなことができるんだろうか。2歳、1歳、もしくは赤ちゃんの頃の思い出というのがあるんですが、これって特別なことなんでしょうか。などなど、記憶にまつわるいろんな質問、疑問来ております。今日、スタジオにお越しくださったのは、記憶に関する著書も多い、井ノ口香織先生です。先生、おはようございます。
おはようございます。
富山からありがとうございます。
はい、よろしく。
今回はですね、先生にぜひ我々がそう言えば分かっていなかった、当たり前のように記憶し続けて生きてますけど、でもそのシステムとかそもそも何なのって思うもの、記憶についてどこぐらいまで分かるようになれるかなっていうのが私の今日のチャレンジではあるんですけど、
何でも聞いてください。
ありがとうございます。今回なぜ井ノ口先生にぜひお越しいただきたかったかっていうことですね。井ノ口先生は今富山大学大学院医学薬学研究部の教授でらっしゃるんですけれども、ずっとその記憶を操るとか記憶をコントロールする、そして脳神経生物学、こういったタイトルの著書をお出しになっている方なんです。で、今年の1月にアメリカの科学誌であるサイエンスにある論文を発表されてるんですけれども、その研究論文の内容っていうのが、記憶を関連づける神経細胞集団の仕組みについて。で、これが要は解明されたことによって何がわかるのか、何ができるのかっていうと、実はそれぞれの記憶そのものには影響を与えずに、不要な記憶と記憶の結びつき、そこだけを断ち切る、切り離すことができることが可能となる。これによって精神疾患、要はその医療にこの知識を役立てることができるのではないかなという。先生、これのではないかなじゃなくて、もうできると言い切っていいものになったんですか。
いやいや、まだまだ人では難しいですよね。
ああ、なるほど。
やっぱね、動物実験の段階なんだけど、でもね、はいはいはい、原理は全く一緒なので、将来は人にも医療応用できると思ってます。は
い、そこでまず今の先生の話の中にありました、基本的には同じっていうのは、要はその実験っていわゆるマウスを使いますよね。動物が行っている記憶するという行為と、人間である我々が行っている記憶すると行為は、
基本的に一緒ですよ。
同じ。じゃあ脳の中身の仕組みも、
全く一緒
で、ね、一緒なんだ。
同じ分子使ってるんですよ。
その分子って何なんですかねっていうところになると、ちょっと話が長くなるとは思うんですけど、
同じ遺伝子も使ってます。
あ、そうなんですか。じゃあネズミで、マウスでできたことは、
人でも将来はできるということですよね。
ただそのすぐに人にはいかないのは、そのやっぱり容量というか大きさの違いだったりするんですか。
じゃなくてやっぱりほら、倫理的な問題があるじゃないですか。
確かに研究ってそこが難しいです ね。
そうね、人の脳を開けるわけにいかないもん、ね、
そりゃそうだわ、
そういうことです、
ね、先生はでもそういう研究をずっとされてこられていて、もともとはそのご自身がやっぱりその記憶するということに興味を持たれたんですか、
僕もともとね、人間とは何ぞやなんていうの興味あってね、でその考えてくると、やっぱりほら、頭の働きが知らないと分かんないでしょ。
そうですね、
でも考えてみたらさ、我々のいろんな頭の働きって全てが記憶がベースになってるんですよ、だってね、記憶できないとしたらさ、喋ることもできない。
そうですね、言葉を覚えるとか ね、
人の名前もわからない、
はい、
でつまり考えることすらできないということは ね、記憶がベースなんですよね。
じゃあそのまずは記憶の仕組みを知らなければ
と、明らかに、すれば、まあ、その第一歩だよね、人がわかるっていうことのね、そういうことです、
じゃあ先生もまだご自身の目標の 家庭にいらっしゃる、途中にいらっしゃる、
まだ第一歩ですね。
うわー、やっと第一歩なのか、はい、先生どうやって記憶ってやってんですか、我々そもそも。
あ、はいはい、記憶ってのはね、はい、あ、実は脳の中に神経細胞がいっぱいあるってご存知ですよね。
はい、脳の中には神経細胞がいっぱいある、ね、はい、
で人の場合だと1000億ぐらいあるんですよ。
1000億ぐらいある、う
ん、
はい。
例えば何か覚えるときね、うん、その時に神経細胞ってボーンと活動するんですよ、
はい、
でも全ての神経細胞活動するわけじゃなくて、
一気に全部がね、 はい、
そのうちのね、ほんの特定の神経細胞活動するんですよ、
はい、
でそれがね、記憶ごとにね、違うセットの神経細胞活動するわけ。
きたきた、何を記憶するかによってどこが動くかが違うんだ。
そう、
どの神経細胞が動くか。
そうです、そうです。でそれはね、一瞬一瞬の記憶、例えば1秒後に違うことを覚えますよね、
はい、
でその1秒ごとに違う記憶を覚えていっても、それぞれ違う神経細胞が選択されてくるんですよ、うんうんうん、
はい、
だからその神経細胞のセットでね、記憶で蓄えられてるわけ、
はい、記憶のセットって言われると、我々よく思うのが、人の顔と名前が一致しないっていう考え方をしたりするじゃないですか、
はいはい、
その映像としてその人の顔は覚えてるのに、その人の名前という、まあ、文字なのかデータなのかはそこにくっついてこないっていう、これの得意な方、増えてな方もいらっしゃいますよね。
いますね。
これもやっぱ記憶と記憶のうまい結びつき、
そ
う、
ね、多分その例えば名前と顔をね、はい、覚えてる脳の中の領域ってのはちょっと違うんですよね。
違うんだ。
だからその間の結びつきがさ、はい、人によって強かったり弱かったりってことじゃないかなと思うんだよね、うんうんうんうん、
それは領域が違う、つまりは働いてる神経細胞が別ってことですか、
うん、そうですね。ただね、両方の間でね、相互作用は当然あるんですよ、
はい、はいはいはい。
だからその相互作用が強いかどうかで決まってくんじゃないかなと思います、
ね、リレーションのうまくいってるどうかどうか。
あ、そうそう、そういうことだと思います。
これ、うん、年齢とともにリレーション悪くなるものなんですか、先生。
難しいですね
そこは難しいものなんですか。
難しい、多分そういうことだろうと思われてますけどね、
はい、こういう話をしていけば、自分はどういう覚え方が得意かなとか、うん、何々は覚えてるけど、うん、これこれは覚えてないなっていうのを客観的に、うんうん、それこそ思い出そうとする行為には入るんですけど、うんうん、普段そんなこと考えてないじゃないですか、
ね、考えてないですよね。
生活しながら
自然に覚えてますもんね。
そうですよね、うん、その英単語を覚えるなり、道を覚えるなり、人の名前を覚えるなりっていうことに関しては意識をして覚えようとしてますよね、うんう
ん、
は
い、あ、でもね、意識しないでも覚えてる記憶ってありますよね。
意識しないでも覚えてる記憶、
怖い記憶とか、
あ、なんで怖いんだろうって思ったりするようなことだったりですか、はいはいはい、
例えばあるいは楽しい記憶とかね、
はい、
怖かった時の記憶なんて覚えようなんて思わなくたって覚えてるじゃないですか。
その瞬間覚えるつもりは特にないですね。
ない、
は
い、全然ないですよ、はい、意識してないですよね、はい、
してないです、
うん、でもそうやってね、情動とか感情っていうのは絡んでくると記憶ってよく覚えるんですよね、うん、
そこには感情とのリレーションが、
うん、ありますよね、明らかに、ね、
ありますね、確かに、うん、
あとね、はい、皆さん多分非常に疑問に感じるのはね、
はい、
なんですぐ忘れちゃう記憶と、なんであんなことずっと覚えてんだろうって記憶、
それですよ、
何が違うのって、
ね、子供の頃に覚えた曲の歌詞は今でも空で歌えるんですよ、うん、今新しく覚えようとすると覚えられなかったり、うん、その人の名前が覚えられなかったりもそうなんです、それは何なんですか、は
い、ね、メカニズムだいぶ分かってるんですよね。
ほうほうほうほう、
つまりね、あのね、さっきほら神経細胞が活動するって言ったでしょ。
神経細胞が、
うん、はいはいはい、でそのセットがありますよね、
はい、
そのセット同士のつながりが長く残ればその記憶ってずっと覚えてるんだけど、うん、
はいはい、
普通そういうセットってね、時間とともにだんだんバラバラになってっちゃうんですよ。
あら、
だから
忘れちゃう。いつまでは手つないでくれない。
くれない。
あら、
ただね、
はい、
じゃあなんでそれは長くなるかというと、うんうん、また難しいこと言っちゃいますが、その神経細胞の中でね、
はい、
遺伝子のスイッチがオンになると長く覚えることができる、はい、だからね、遺伝子のスイッチが入るか入らないかで、はい、大体記憶を覚えてるかどうかって決まるみたいなんです。
そうなんだ、スイッチがうまくオンになれば長期にわたる記憶になる。
そうなんですよ。
そこがオンにならなければ、
うん、もう短期記憶で終わっちゃう。
先生、質問です。
はい、どうぞ。
自分でオンにすることはできますか。
あ、
つまりはコントロールすることができるんでしょうか、長期の記憶にするために。
ただね、さっき言ったほら感情とかそういうのあるじゃない、
はい、
感情あるいはその好きなことなんかよく覚えられますよね。
そうです、
だから興味を持ったりするっていうのは大事だ
よね。そうか、やっぱりあれですね、大人になってくると、うん、興味があるなしで真剣さが
違いますよね、
取り組み方に真剣さが備わるから、はい、やっぱりそれは長期記憶につながるスイッチがオンになりやすいということ。安い
んでしょうね、だから好奇心の強い人ってのよく覚えてんじゃないですかね。
はい、はい、確かに、のほほんと行き過ぎちゃダメなんですね、先生。
だからいろんな刺激があるといいんだよ、いいんじゃないですかね。
あ、じゃあその確固たるこれをやることによってオンになりますよっていう言い方はできないかもしれないけれど、うん、オンになりやすい なんだろう、自分の作り方みたいなものはあるってことです
か。
うん、先生、それは例えばどういうことですか。
やっぱ好奇心ですよね。
まず好奇心を持つ、うん、何事においても、まあ、取り組み方を変えるってことですよね。
そうですね、
要はね、
だから何でも面白いと思えば記憶もできるでしょうしね。
はい、赤毛のアンを思い出そう、
はい、
楽しいこと、ハッピー探しだ。
そうだ、
どんな場所にいてもここの何が楽しいかっていうことをまず考えて、
あといやいや覚えるとなかなか覚えないじゃないですか。
そうなんですよ、うん、先生、だから英単語とか無理なんですよね。公式とか、ね、きっと辛い辛いと思いながらやってても入らないってこと
だ、なかなか難しいですよね。ただね、
はい、
繰り返してやっていけばだんだん記憶って覚えてきますよね。
嫌なことでもね、はいはいはいはい、
で実はね、はい、そのほら思い出すと記憶って強くなるっていうじゃないですか。
あ、自分であえてこう掘り起こす作業をやるってことですか。う
ん、だから、はいはい、勉強やってても同じことを繰り返してればだんだん覚えていくでしょ。
うん、
つまり繰り返すってことは何かというと、前に覚えたことを一回思い出すわけですよね。
なるほど、はいはいはい、
そうすると記憶が強くなっていく。これ多分皆さん経験済みですよね。
はい、確かに。
うん、でもね、もう一つね、はい、思い出した時に面白いことが起こってるっていうのが最近分かってきて、ね、
分かりました。じゃあその思い出した時にどんな面白いことが起こってるのかっていうのは、うん、一旦お天気予報とか入りますが、その後にもう一回じっくり伺わせてください。
はい、
今週は記憶について知ろうということで、この時間は分子脳科学を研究されている井ノ口薫先生をお招きしてお話を伺いしております。改めましてありがとうございます、先生。
いえいえ。
自分の中にあるであろう記憶を思い出しているときに何か面白いことが起こっている。先生、それは何ですか。
記憶で実はね、
はい、
一つのある特定の記憶ピンポイントで消すことが今できるんですよ。
あ、それ、そのサイエンスに先生が研究された論文を、
うん、あ、それとはちょっと違うんだけどね。
また違うんですか。
また違う話なんです。
はいはいはい、
どういうことかというとね、
はい、
我々物を思い出しますよね。
思い
出すとね、その記憶ってね、はい、不安定になって弱くなる場合があるんですよ。
先生、さっきの話と逆のこと言ってないですか。
逆なんだよね、
さっきその固定させるために繰り返し思い出すといいんだっていう話がつい数分前にありましたよ、はい、先生、はい、なのに思い出すと不安定になるんですか。
そう、不安定になってね、ほっとくと消えちゃうんですよ。
先生、詳しくお願いします。
こういうことね、
はい、
記憶を思い出すとね、一旦不安定になって弱くなるんだけど、はい、実はね、その後に再固定化って言ってね、
はい、
その記憶がまた再びちゃんと脳の中にきちっと固定されるんですよ。
はあ、
それをね、繰り返してるんです。
なるほどなるほど。弱くなりながらも固定されていく、
うんうん、だから一見何も事も起こってないように我々は思ってるのね。思い出しても、はい、その記憶だって消えるわけでもないですからね。
そうですね、うん、弱くなってることには気づいてない、
うんうんうんうん、ただね、その弱くなった時にね、
はい、
その後に再固定化が起こって記憶がもう一回脳の中に蓄えられる、その過程をね、
はい、
阻害してやると、
はい、
その記憶消えちゃうんですよ。
あ、そっか、
うん、
阻害することができてしまう。
そうなんですよ。でね、
はい、
その阻害する薬みたいのも今あってね、まあ、人にはまだ使えないんだけど、ほうほうほう、その実験動物等でね、
はい、
やりますとね、
はい、
本当に記憶消えちゃうわけで、面白いのは、
はい、
思い出した記憶だけが消えるんですよ。
でっていうことですよね。今だって思い出して再固定化する途中で消すんですもんね、うん、
はい、
はいはいはい、
だから思い出してない記憶影響受けないでしょ、
うんうんうんうん、
でなんでこんなことやったら、はい、これすごい危険なことですよ、
ね、そうですよ。人の記憶を完全にコントロールする、
ね、そう、はい、そういう意味もあるしさ、
はい、
じゃあ人間はなんでそんな思い出すたびに記憶を不安定化して危ないことやってんの、うんうん、記憶消えちゃうじゃないと思うじゃないですか。
そうですよね。
でね、これ理由があってね、
はい、
多分記憶ってほら、弱くしてる時に新しい情報が入ってくると、
はい、
その弱くなった記憶がね、その新しい情報とくっついて脳の中に固定化されるんですよ。つまり、ね、
はははは、
何言ってるかというとね、
はい、
関連のある前の記憶と関連のある現象が目の前に起きた時にね、
ほうほうほう、
それを結びつけてほら新しい記憶にアップデートしていくわけですよね。
なるほど、更新していくんだ。
そうなんです。でこれすごい大事なんですよね。
なるほど。そういえばこれに似たことが前にもあったぞというのをまず掘り起こし、
したらその記憶が弱くなって、
はい、でも新たに知った情報をそれにくっつけて、
はい、でまた
さらに、
はい、
まあ、強い記憶にというか、
そうですね、
新しく、
うん、脳の中に蓄えるわけね、うんうんうんうん、これしょっちゅうやってるんですよ、人間の脳って。
そうなんだ。
もう 今この瞬間も多分ラジオ聞いてる皆さんもそういうこと起きてるんでしょうね、はい、この話聞きながらね、
なんか怖い怖い怖いあ、でもそうですよね。今までに多分我々がどっかしらで聞いた記憶にまつわることとか、そのなんか情報を今先生の話を聞きながら勝手に掘り起こしながら、そこに先生が今くれている情報をくっつけてアップデートし続けてるんだ、
はい、と思いますよ、
この十数分間ぐらい。
はい でもこれは医療応用できるわけですよね。例えばほら、はい、トラウマ記憶なんか、あるいは嫌な記憶消したい人いますよね、
はいはい。
まあ、特にその PTSD の患者さんにとってはね、はいはい、切実だと思うので、
ええ、
まあ、なかなかすぐ人に応用できるってわけではないんですけど、いずれはできるんじゃないかなと思うし、
ね、まあ、したい場所がありますよね、
うん、ありますね、
うんうん、それ例えばそのトラウマに、あのちょっと話をさせていただくと、あれってその昔子供の頃なりに起こった、まあ、嫌な記憶と言っていいんでしょうか、恐怖だったりとか、はい、それが消えないから起こる現象なんですか、
う
ん、
ね、あ、 PTSD ですか、
はい、
いやむしろそういうこともあるんだけど、それよりね、
はい、
大人になってからほら災害だとか犯罪の被害にあったりとか、はいはい、そういう自分の身の危険、生命の危険ですよね、う
んうん、はい、
が危ういような経験した時のトラウマ記憶が引き金になることが多いですよね。
あ、それで思い出されてしまう、うん、昔のことも、ね、でね、さっきおっしゃられたその、うん、記憶、古い記憶と新しい記憶が関連付けられてしまって、くっついてしまって、
ね、そう、あ、例えばあの PTSD なんかの場合ね、トラウマ体験した時って当然日常的な経験いろいろしてるわけですよね、はいはい、お昼ご飯食べた、カレーライス食べた、あるいは隣のおばちゃんと喋ったね、
はい、
でその後に何かすごいトラウマ体験すると、そういう日常的な体験とね、トラウマ体験の記憶がくっついちゃうんですよ。
そういうこと、いや、そうか。
だからそのあたりほら、患者さんどうなるかっていうとね、うんうん、
ええ、
カレーライス食べるたんびにフラッシュバックが起こって大変な目にあったりとか、は
いはい、そっか、その仕組みを今ようやくクリアになりました、私、なるほど、はい、だからこそその結びつきを切ってあげることが有効だということだ。
そうなんです。
なるほど、はい、それ先生研究されてきた最初の頃はそういうことを考えられてましたか、脳について研究されてきた、
いや、具体的には考えてなかったんですけど、でもいずれは医療応用で、はい、医学応用できるなっていうのは考えてましたね。ただそれがどういう形になるか全然分かんなかったんだけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、はい、きっと。でそれがどんどんどんどんいろんなことが先生の中で解明されていく中で、うん、こういう分野に使えるぞと、
はい、そうなんですよ。だからほら去年ノーベル賞を取った大隅先生が言ってましたよね、
はい、
基礎的な科学は大事なんだと、
は
い、何に役に立つかわからないけどいつか必ず大きな役に立つんだと、
はい、
こういうことなんですよね。
その名言いただきたいですね、はい、今は何かわからないけど、うん、いつか役に立つ、
はい、
多分皆さんの体の中、今脳の中に蓄積されているいろんな記憶も、今覚えようとしているその単語とかね、そういうことも将来の何に役に立つかは今はクリアじゃないかもしれないけど、
そうなんですよ。だから受験生に言いたいです ね、
ね、
何のために勉強してるかって言ったらそれなんですよね。
そうです、今のためって思ってるかもしれないけど、これが蓄積されて10年後の自分が得る新たな情報と今自分が頑張って覚え込ませようとしているそれがくっついた時に何か自分の役に立つ最強の情報となって記憶になる、
そういうことですね、
はい、先生それを20年前ぐらいにしてたらもっといろんなことを覚えてたかもしれないです ね、 これ今からでも間に合うんですかね。
間に合いますよ全然、うん、
本当ですか、
うん、大丈夫です。
あの、はい、だってさっき年齢とともにね、衰えますよねみたいな
感
じを先生が難しいよねっておっしゃいましたよ。
いやいやいや、でもね最近ね研究からまたね、
はい、
なんで年を取ると記憶力落ちてくるのかっても少しずつ分かりつつあるんですよ。
それが分かるっていうことは、歯止めをかけることもできる
ってことですね。できる可能性
ありますよね。はいはいはい、はい、
ね、どういうことかというとね、
はい、
まあ、もちろんその年を取ることによって記憶力落ちる理由はいろいろ考えられるんだけど、私たちが今持ってる仮説が一つあってね、
はい、
それはね、あの神経の新生の低下っていうんですよ。
神経の新生って新しく生まれ る、
新しく生まれる、つまり神経細胞ってね、
はいはい、
大人になっても頭の中で分裂して増えてるんですよ。
肌の新陳代謝と一緒だな、
一緒なんですよ。最近そういうこと分かってきてね、
落ちるってことですか、年齢とともに、
はいはい、でもその能力が落ちてくんですよ、
はいはい、
でね、
はい、
じゃあその新しく分裂した神経細胞何やってるかっていうと、うんうんうん、実はね記憶の中枢の脳の中にある海馬っていうところでね、は
い、聞いたことありますよ海馬、
海の馬、それからね、あ、そうそう、海の馬ね、
はい、
そこからね記憶を消す作用があるんですよ。
消していいんですか。
また矛盾してること言いましたね。
そうですよね、
はい、
記憶のために記憶力を強くしてくれているはずの神経、神経、
神経
が海馬から記憶消すんですか。
そうなんですよ。ただね、はい、海馬から消すけど実はね記憶ってね、はい、海馬の中にずっとあるわけじゃなくて一旦消えてそれが大脳皮質の方に移っていくんですよ。
大脳皮質に
移るんです。
移し替えてくれるのが神経、
はい、
あ、なるほど。
だから海馬から消えるけど全然 OK、 むしろ大脳皮質にちゃんと蓄えられていくわけですね。
大脳皮質からは消えないんですか、うん、
消えないです、大丈夫です。
じゃあこれどんどん移動させた方がいいってことじゃないですか。
ただね海馬ってのは非常にちっちゃいんでね、はい、その記憶の容量っていうのは限りがあるんですよね。
じゃあやっぱり送り続けないと、
どんどんどんどん、うん、もう飽和しちゃって覚えられなくなる。だからね 年取ってくると神経神経が落ちるから、はい、いつまでもその新しい最近の記憶が海馬に残っちゃっててね。
じゃあ新しいのが入る余地がなくなる。
そう、多分これ仮説ですよ。
はいはいはい、う
ん、でもね、その神経神経を促進する方法ってもあるんですよ。
先生お願いします、はい、そこお願いします。
簡単なこと。
え、そうなんですか。
はい、あのね、運動です。体動かすことね。
笑ってすいません。あの先生簡単なんですけど、多分そこに悩んでる大人が多い部分ですね、
はいはい、
運動した方がいいよってみんな分かってるんだけどできてない可能性も高い場所ですよ、
う
ん、
高いですね。それからもう一つはね、はい、いろんなものに好奇心を持つっていうのは、ね、
さっき出たそれですね、そうそれね、好奇心を持つ、はい、
あともう一つはね、新しい環境にさらされたり新しい場所に行くと神経神経って促進されるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
へー、
これならできるでしょ。
できます。今ちょうどできやすい、ね、新生活スタートする、
そうですよね、
まあ、引っ越すもありですか、はい、先生、
はい、ありますよね。
新たな職場に移る新たな友達ができる、
はい、あれはどっかに旅行に行くとかね。
あ、それもありなんですね。
ありですよね。初めてのとこに行くとか、
はいはいはい、あれは初めてを増やす、
初めてを増やす、あるいは新しい人と知り合いになるとかね、
うん、はいはいはい、そういう場所を増やす、
はい、
それによって刺激を受ける、
うん、
刺激を与え続ける、
はい、
自ら、
そうです。だからほらよくあの認知症の方とかね、はい、そういう方のリハビリに体を動かしたりあるいは細かい作業をしたりとかいろんなことをこうやらせるじゃないですか。あれ効果ありますよね、
はい、
だ経験的なもんなんだけど多分ね、はい、科学的な根拠はこういうことだと思うんですよ、
はいはい
はい、
そうだったんだ、
動いてください、運動してください、
は
い、
そうですね。
玉川さんもそこずっと座ってないで。
たまにこう立ってとかいいんですかね、は
いはい、いいんじゃないですかね、足踏みしたりとか。
そうですか、はい、なんか皆さんそれぞれに記憶力を上げる方法というか、まあ、暗記の時に考えることが多いと思うんですけど、はい、こうただ目で目読するよりも、うん、今日ね来ているメッセージの中にもあったんですけど、うん、声を出して読んだ方が覚える気がする、
はい、覚えると思いますよ。
あ、そうですか、はい、それは十分に考えられる
というか、だって耳で聞いてるわけですよね、
自分の声を、
はい、
そうですね、
はい、耳で聞くってのは大きいですよ、覚えることで。
そうですか、
はい、
あとは書くも、じゃあやっぱそうですか、運動とは言わないまでも動かしていることになりますよ ね、うん、はい、
なりますよね。
じゃあ歩きながらとか、
はい、歩きながらいいんじゃないですかね。
ほ
う、私物事 ね記憶だけじゃないんだけど、はい、何かを考えたりするときにねよく歩いたりしてますよ、
うんうん、あ、そうですか、う
ん、教室の中うろうろ歩いたりあるいは建物の中うろうろ歩いて物事を考える、研究のことを考えたりしてます。
あ、じゃあよくその、うん、例えば音楽家の方が散歩しながら新たななんかこうイメージを沸かせようとしたりとかっていうのも十分に理にかなったこと、
うんうん、かなってますよね。リラックスしてる時って人間って脳が非常にいい働きしますよ、
はい、お風呂だのトイレだのでよく浮かぶとか言いますよね、
はい、言いますよね、はい、私温泉の露天風呂で浮かびますもんね。
あ、そうですか、はい、じゃあ先生を露天風呂で見かけたらあまり話しかけない方がいいですかね、
そっとしていてください。
そのリラックスさせるっていうことも大事なんですね、
うん、大事ですね。あの実はね、覚えようとかね何か考えようと一生懸命考えるときも大事なんだけど、うん、
はい、
その後に無意識でリラックスしてるときに脳は勝手にね、うん、その問題の解決策を探してくれてるんですよ。
勝手にですか。
そう、だからぼーっとするのは結構大事でね、あるいはリラックスすることって大事なんですよ。
はいはいはい、
ただ必ずその前にその問題についてとことん考えるっていうのは条件です。
そっか、
そう、いつもぼっとしてちゃダメね。
そりゃそうです。まずは自分でじっくり意識して考えることをする。
はい、
その後に、うん、あとは脳よろしくねっていう時間を作る、
ね、そうなんです。
あ、
はい、ただねそれがいつ来るかをね、その直後に来るかもしれないし、
はい、
翌日かもしれないし。私の場合半年後に来たことありますけど。
そうなんですか、はい、じゃあそこはもうのんびりした方がいいんですね。
これひらめきです、ある時ね。
そうか、だからその、はい、脳が自ら動く時間は必ず与えてあげる、用意してあげなきゃいけないんだ。
そうですね。
は
あ、うん、でも皆さん無意識にやってますよね。ぼーっとしたりね、
うん、多分してると思うんですけど ね、
でもリラックスは本当大事だと思いますね。
寝る時間もそのリラックスに含まれますか。
入ってます、入ってます、
入ってるんだ、うん、
実はね面白いことがあってね、
はい、
ネズミに何か覚えさせた後に寝てる時に脳の活動を調べると、
はい、
覚えてる時と全く同じ脳の活動パターンって出てくるんですよ。寝てる時とか休んでる時に。
あ、そうなんですか。
で何やってるかって多分それはその記憶をね脳に強く覚え込ませるためのメカニズムだと思われるんですね。
再生を勝手にやってるってことですね。
そうなんですよ。だから人間も一緒だと思うんですよね。
リプレイリプレイやってんだ。
はい、リプレイ、そうです。
巻き戻し再生、はい、巻き戻し再生、
はい、それが別にやれと自分が命令しなくても勝手に脳がやってくれるんです。
これじゃあ先生今日大変ですよ、はい、この番組聞いた人がみんな記憶力上がりますよ。
ありますね、は
い、先生これ日本を元気にするために先生の研究、まあ、世界を元気にするためにものすごく重要な研究されてますね、
はい、ありがとうございます。 楽しいですね。でもね、
いや今日すごい楽しかったです、はい、時間が足りないですが、
ありがとうございます。
本当にまた先生お話伺いに行ってもいいですか、
はい、もういつでも
富山まで行ってもいいですかね。
はい、喜んで
普段は富山大学にいらっしゃる、今日浜松町までわざわざ来ていただきまして、先生、はい、本当にどうもありがとうございました、はいはい、
富山さんありがとうございました。